さて問題です。志望校進学率ナンバーワンといえば、
アップ進学館。
少人数定員制といえば、
アップ進学館。
なんと3歳から大学生まで受講可能といえば、
アップ進学館。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。お昼12時21分になったところです。さてここからは毎月第2第3火曜日と第4木曜日の空玉の中で月に3回お送りしているコーナー、アップ進学館の教育相談コーナーです。鹿児島市内に2カ所、松原紫原にある塾アップ進学館、また同じく紫原には企業主導型の保育園アップ保育園があります。こちらで講師であり運営をされています吉山幸喜さんに教育にまつわるお話やアップ進学館アップ保育園の取り組みなど伺っています。ということで改めましてスタジオにはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんにおいでいただいています。先生こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほどスタジオに入って少し本番までに時間がありまして、はい、リスナーの皆さんも含めていろんな話をしましたが、
はい、
先生何ですか、ファスティング始めようとしてるんですか。
はい、そうです
、まあ、いわゆる断食ですよね。
そうですね、はい。
なんでファスティングなんですか。
ですね、私以前加圧トレーニングをこうパーソナルトレーナーをつけてしてたんですけども、
ほうほう。
でちょっと最近もしかしたら1時間ぐらいだったら時間取れるんじゃないかなって思って、ちょっとトレーニングを再開したんですね。
はいはいはい。
でそのトレーニングを再開した時にやっぱりその筋トレってこうリカバリーじゃないですけど、筋トレして多少こう、うん、栄養を取って休める期間というのは必要で、連続ですればいいってもんでもないんですけど、
うんうんうん、
でそういうのを調べてたら内臓も休める期間というのは必要だっていうのをちょっと見てしまって、
はい、
それが俗に言うファスティングっていうものだったっていうこと でファスティングをちょっと調べてみたら、はい、確かにそうやって内臓を、はい、1ヶ月に1回休めるっていうのはすごく大事だみたいなのが書いてあって、
うん、
で、あ、じゃあやってみようかなっていうことで、今やるとちょっと糖分が頭にちょっと仕事が今立て込んでるので、はい、ちょっと難しいなっていうのがあるので、
うんうん、
春明けぐらいからちょっとやってみたいなっていう感じです。
先生のことですからそれをまた授業に持ってきそうな気がするファスティングの
ファスティングなんかあるみたいですよね、合宿でファスティングするみたいな。
そうなんですか。
なんかお寺とかがやってるってちょっと聞いたんですけど。
そうなんだ、
はい、
ぜひその辺の分野も深めていただきまして、
はい、
また新しい授業楽しみにしてます
なんか流行るイメージないですけどね
、でも人間にとってはそれこそ体のバランスは頭の回転にも、ね、影響します
ね。あ、なんかそうみたいです、うん、5日目ぐらいから頭が急に冴えてくる、うん、なんかアルファ波が出てとか、その1日2日がその糖質をこう体から抜いていく、いや、はい、デトックス作用として、
はい、
で3日目から脂質を抜いていって、はい、でその時にはこう腸の中に溜まっている便だったりとかそういうのも3日目からこう排出されていってみたいな、
すごい、
なんか書いてあったんですけど、ただ、そのなんかリカバリー期間っていうのと準備期間っていうのがあって5日間するんだったらそれの、2.5日前後で必要らしいんですよ。だから合計10日間ぐらい、
はいはい、
かかるっていう、はい、
そうか、結構準備も必要なんですね。
その準備期間も、うん、おかゆ食べたり野菜食べたりっていうのをして、うん、こう腸とかを慣らしていきながらファスティングに突入して、
うん、
でファスティング開けたらまたリカバリー期間ということで回復、うん、内臓を回復させるための食事っていうのを取っていかないといけないっていう、
なんかコーナーのなんか趣旨が変わってきた面白い
っていうのをちょっと調べてみました、
でも もう実感としていいと思ったらもしかすると、ね、塾のカリキュラムに入ったりする可能性は、まあ、なきにしも今後の先生の、はいはい、体験体感に
そうです、ね、
はい、かかっているということですね、はい、インスタグラムでも大学受験してみたかったななんていうコメントも来てますけど、
はい、
終わりましたね、大学入学共通テスト。
そうですね、はい、
はい、今回はちょっとセンター、まあ、前回のセンター試験から変わる初めてのテストということで、
はい、
まあ、皆さんそれぞれに戸惑いだったり初めてだからわからないことが多かったかもしれないんですけど、先生の感想として問題をご覧になってどうでしたか。
はい、今年ですね、実は、はい、うちの生徒で、
はい、
あの大学受験がいなかったので、はい、あんまりその細かくは見てないんですけど、はい、そのなんか大きく変わったのかなっていうのが最初の印象だったですけど、ただまあ元々があの記述っていうか、そういった問題を増やすっていうことを目的に今回あの制度がガラッと変わるっていうことだったので、まあ言った通りの感じなのかなっていう、さほど驚きがあるっていう感じではなかったですけどね。
そうですか。まあその分野にその科目によっては、まあ例えば数学ですとかは読書、高校生の読書に関する人文記事を扱った時事的問題もあったということで、
はい、
最近の話も加えられて判断力とか表現力とか問われる内容がいろんなところに混ざってたみたいですね。
だと思います。だから細かく分析したらそんな風になるのかなっていう感じではあるんですが、
なるほど。じゃあ今までの、まあ、今までご覧になってたセンター試験の傾向と、まあ先生がご覧になったところで大きな差はなかったなっていう感じだったんです
か？そうですね、うん、あの高校受験に関しても毎年あのここがガラッと変わったとか、うんうん、なんかそういうのをよく聞くんですけど、
はい、
そもそも、うん、あの入試って教科書範囲しか出ないっていうのが大前提であるので、
はい、
逆に言えば、うん、入試の出題傾向というのは当然掴んでおかないといけないですけど、
うんうんうんうん、
掴んでおかないといけないけれども、それに固執してしまうと、うん、他の問題を取り組まなくなる可能性もあるので、だからうちはですね、本当に受験のちょっと前ぐらいからしかやらないんですよね、
う
ん、
そうなんですか、
はい、いや過去問対策であったりとか、そういったことも
そうなんだ、あそうか、なるほど。それもちゃんとそういう理由があるからってことですもんね。
もうその要はもうこういう問題しか出ないんだって頭の中にインプットしてしまうと、いろんなものを解こうとするあの気持ちがなくなってくるというか、あじゃあこれって入試に出ないからいいんだみたいな、じゃあそこで大きくガラッと変わった時にどういう対応ができるのかって考えた時に、もうその子対応できないじゃないですか。
できない。まあ、なんかでも今本当自分の気持ちも見透かされたような感じがします。本当そうですね。
じゃあできない子を育てて何か得しますかっていうことになってくるので、だからうちはですね、講師もほとんど過去問とかそういったものの、まあ先生なんでこういうのは入試に出やすいとかテストに出やすいとか、そういった表現はします。ですから頭の中に入れるっていうことはしますけど、でもじゃあこれってここ何年も出てないからしなくていいよみたいなことを、もしうちの講師が言ってたら、あの締め上げますね。
あダメだダメだまあでもそうそう、限界とか、まあ、そういう限りを作らないという意味ではすごく頭を柔軟にしておくっていう意味では、先生のそのおっしゃってるやり方っていうのは非常に大切です、なりですよね、
はい、で、当然こういう試験とかがあった時に、そういう分析をしていただいたりとか、そういうことをしてくださる方々っていうのは当然本当に必要で、私たちとしてもすごく参考になるんですけど、じゃあそれだったから来年もその対策で行こうね、みたいな感じにはちょっとうちはならないかなっていう、
さっきのファスティングじゃないですけど、やっぱりバランスって大事ですよね。
そうですね。で、なんかこうあるんですよ、やっぱり、数学とかだったらこういう感じみたいな、
あ傾向というか、
でそればっかりやっちゃうと、
まあ、そう他のが出た時に
本当に一瞬で終わってしまう
ですよね。まずそこで凍ってしまう時間がもったいないですしね。
もう本当に受験って、でやっぱり公立高校入試なんかもそうですけど、やっぱ 3,4 年に1回ぐらい大きく変わってはいるんですよ。
あそうなんですか。
でそれをうちの塾ではわーわー騒がないようにします。
なるほど。いや受験ってその問題を解く力だったり基礎の学力っていうのは大事ですけど、はい、やはり心理的にもすごく、
いやもうダメですダメです、
ね、心理的に揺さぶられるのが一番良くないですもんね、
はい、もうあの何年か前に、
はい、
いつも漢字が最初に来るっていう国語、うんうんうん、はい、で国語は一発目なんですよ公立高校って、
はい、
それが漢字があの文章の途中に入ってるっていうだけでパニックになった子たちがいて、
ダメダメだ、わあもうそんな良くない良くない
でしょでしょってもたびくちすみません。
いやいやいやいや
いや、そうなんですよ。
いや、そのやっぱりそう心理的に、一番動揺するのが良くないですね。
もうそれでわーって動揺しちゃって、
わあ もう切なくなる。
そうだからやっぱり過去問をバーっとさ、うん、たくさんさせて傾向をつかませるって、うんうん、個人につかませるっていうことも大事なんですけど、うんうんうん、やっぱり私たちっていうのは教科書の範囲をしっかりと教え込むっていう、うん、そこを忘れてはいけないなっていう。
本当だ、そうですね。まあ、そんなあの公立高校入試は3月9日10日と、
はい、
もう迫ってきてますけれども、
はい、残り今日でぴったり50日ぐらいじゃないですか。
そうです、そうです、19ですからね、
はい、
そうですね、まあ、今まさにもう本当に皆さんが佳境というか頑張ってらっしゃる時期ですが、
はい、
このタイミングの時期にやはり来年のことを考える、まあ、今、
はい、
現在中学2年生ですね、
はいはい、
人たちもいると思うんですけれども、やはり早めに塾ってあの選ぶというか入っていた方がいいって先生常々お話ありますが、
はい、
このタイミングで考えるっていうのはいかがですか、入塾するというタイミング。
いや、もううち商売ですからありがとうございますって言いますけど、まあ、
タイミング的にはなるべく早い方がいい。
もちろん、うん、そうです、なんて言ったらいいんですかね、例えばですよ、
はい、
ちょっと勉強と少し離れてしまうかもしれないですけど、うん、例えばあの錦織圭君、すごく世界で大活躍しているテニスプレーヤーいますよ、
はい、
であの子ってやっぱりスクールに通ってたわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
修造チャレンジ、
うん、
でってことは、うん、スポーツってそうやっていろんなところに入って自分を高めようとするのに、うん、なんで勉強だけそれしないのかなって不思議なんですよ。
確かに言われるとそうですよね。
なんか勉強って学校でやってるから、うん、じゃあ学校に任せてればいいやってことは、うんうん、部活だってスポーツ少年団とかあるじゃないですか、はい、
ありますあります。
じゃあそこでいいじゃんってなるはずですよ。
そうですね。
なんでテニスとかサッカーとか野球とかだとそういくのかな、勉強だったらいかないのかなっていうのが僕の疑問です。逆に
考えたことなかったなっていうのが正直な気持ちですけど、そうですよね、本当だ。
で考えた時に、じゃあ塾行かせるのいつがいいんですかって、なので早ければ早いほどいいんですけど、うんうん、でもそれは、そういったテニスのスクールとかと違って、うん、やっぱり多少そういったところよりも若干その相場的にですね、相場的に金額が高いっていう部分もあると思うので、
うんうんうんうん、
そこに関しては、うん、そのタイミング、ご家庭のタイミングとかもあるっていうのは当然わかるんですけど、まあ過去の私の放送でもお伝えした通り、はい、うん、勉強の習慣が身につくまでやっぱり3ヶ月ぐらいかかるって考えた時に、うん、で私がですね常々言っているのが、統一模試っていう模擬試験、そういった模擬試験で上がるマックスってやっぱり1ヶ月に10点ぐらいが限度っていう風に考えた方がいいって私はずっと言ってるんですよ、
はい、
まあ、それ以上に上がる子も当然います、
うんうん、
でも平均するとそんなもんなんですよ、
うんうん、
って考えたら、志望校に対して100点足りないんだったら最低でも10ヶ月前、うん、
そうだ
っていう風に判断していってもいいのかなって、うんうん、でさっきの、準備期間、ファスティングの準備期間じゃないですけど、
うんうんうんうん、
その3ヶ月前に入ったら、うん、勉強する習慣が身について、うん、そこからぴったり10ヶ月なのでなんとか間に合うのかなってっていう風には思ったりはしますけど、
今のすごく分かりやすい指針というか、あの目安でしたね、
はい、
そうか、1ヶ月で10点上がるって考えたら、はい、今の自分のレベルはどこにあるのかと、
そうです、
見比べて決めればいいっていう、
はい、やっぱりスタートとゴールっていうのは絶対必要 で、
うん、
でそのスタートっていう部分をまず知るっていうことが大事です、
うんうんうんうん、
なのでそう考えた時に、例えば冬季講習とか夏季講習とか、うん、そういったあの割引とかもあったりしますし、
うんうん
う
ん、
うちの塾に関しては、昨年からずっとあの夏季講習とか冬季講習新規生に関しては無料っていう形でやってて、
はい、
テキスト代とテスト代しかもらわないっていうことをやってますので、そういった講習会に参加して、
うんうん、
自分のまずはレベルを知る、うん、足元を見るっていうことをしっかりとして、
うん、
じゃあそれに対して志望校まで何ヶ月前から取り組めばいいっていう風な逆算でもいいのかなっていう風には思ったりはします。
あ、じゃあ今の中学2年生のこのタイミングで、
はい、
どの塾を選ぶかっていうのも視野に入れながら、
はい、
まあ、そういったあのお得な講習があるっていうのも情報として入れておいて、
そうです ね、はい、
すごくそれだとすごくスムーズに、まあ、ご家庭の事情とご本人 その生徒の学力っていうのがうまくはまればいい、はい、あの流れで入れますね。
そうです ね、
あの今リスナーの方からインスタグラムであの勉強があのスポーツに置き換えたお話ありましたけれども、
はい、
そもそも勉強自体が好きになれないんですよねなんていうコメントも来ていて、まあ、これは多分、はい、共感する方多いんじゃないかなって思うんですが、
はい、
だからこそ、まあ、好きになるということまでもいかないにしろ勉強が習慣になるというその期間を作るのにも早い方がいいっていう話ですもんね。
はい、
うん、
なので、まあ、私うち結構低学年の子、小学校のですね、うんうんうん、低学年の子来たら、
はい、
あのこれ名前出してもいいやつですかね、あの大手の、
はい、
あのこう
何
ですか、クモンさんとか、
あ、大手の塾、
はい、でもそういったあの、はい、ところで勉強の習慣とか、
はい、
計算の力とか、うん、漢字とか、うん、そういったのを身につけた方がうちより安いですよって紹介したりしますけど。
あ、そうなんですか、
はい、
まあ、とにかく習慣をつけてほしいってことでそうなるんですか。
あ、そうです、そうです。あのやっぱり学習塾ってうちは特に個別になるんです、うん、低学年、はい、低学年で個別って1対2とかになりますし、
はいはいはいはい、
でってなると多少高いんですよやっぱり、
うんうんうんうん、
あの普通と比べるとですね、
はい、
まあ、それでも安い方だなとは思いますけど、やっぱりでも高い方なので、うんうん、
はい、
だったらあの安く習慣だけ身につけたいんだったらそういったところもありますよって言ってご紹介したりはしますけど、
すごい、わあ、なんかあのちょっと気が抜けるというか、保護者側だったらえ、いいんですかってなりそうですけど
いや、あのそれで習慣身につけて、うんうんうん、うちに高学年ぐらいから来ていただければそれでいいかなと思ったりしますし、
まあ、最終的なゴールは子どもたちにちゃんと目標に立てた進路に行けるようにっていう後押しですもんね、先生方はね、は
い、で、その勉強を好きになれないっていうことに関してなんですけど、うん、
はい、
分からなくなってからやれって言われたらそれはやりたくないですよ、はい、
やれって言われると反抗したくなるんですよねって書いてある、
はい、だから分からなくなる前に対策するのが一番いい対策です、うん、例えば、まあ、私もあの別に、ね、あのちょっとぽっちゃり型の体型ですから、こうなる前に食事に気をつけた方がいいじゃないですか、
うん、そうですよね、なってからは大変ですからね、
なってから大変なんです、
確かに、そうだ、
はい、
そうか、もう本当いろんなものに共通置き換えられますね、
何事もなってからじゃ大変なんですよ、
確かに、
だから勉強嫌いになっちゃってから勉強させるの大変なんですよ、
ああそうだそうだ、もうそれがそれこそさっき言った習慣とかやるもんだなと思ってればそのままスムーズに考え方も移行できますからね、
そうです、だってもうご飯と味噌汁食べるのに、うん、なんで食べるのかなって考える人いないじゃないですか、
確かに、あ、本当だそこから、
それが決まってるものだからやるじゃないですか、
はいはいはい、
歯磨きだってそうですよ、
うん、
習慣になってるものってなんでかなって考えないじゃないですか、
うんうん、
逆にやらないと気持ち悪いじゃないですか、
うん、本当そうなるとやっぱり小さい時とかもう低学年の時の習慣とかやり方ですね、
もう習慣にさせるのが一番いいと思います、う
ん、本当ですよ、あですってですね、
なんかね、そのやりたくないものを無理やりさせるって本当にお互いパワー使うんですよね、
まあ、確かに本当にあのやり方を見つけた人に対してこっちだよって道をこう、ね、変えると、
はい、なのでやっぱりうち保育園でも地域とかを取り入れてるのってやっぱそれですし、で保護者の方にも面談とかで、
うん、
あのうちどうせあの2歳になったら卒園しなきゃいけないですから、
はい、うん、
2歳というか2歳の3月ですね、うん、でその後も継続してなんか地域とか取り組んでくださいっていうような話は当然してるんですね、
う
ん
う
ん、
あもう終わりじゃなくてその後も、
はい、
なるほど、
そしたら多分気づいたら保護者が一番楽なんですよ、
確かに
勝手に勉強してくれるし、
うん、言わなくても自分で探しますしね、
そうなんです、
あ、これはもう大人にも皆さんにも共通することかもしれないですね、
もう気づいた時にはやってるっていうのが多分一番楽ですね、
わ、そうするためにもやはりこの、まあ、塾をね今から考えてるって方々にとってはタイミングって非常に大事になってきますね、
はい、
うん、ぜひ皆さんの今日のお話参考にされて、まあ、今もうまさに高校受験を控えてる生徒の皆さんいらっしゃいますが、これからという方はぜひ一緒に話し合っていただきたいなと思います、まあ、習慣にするって大変ですよねっていうメッセージも最後来ちゃいましたけど、
はい、
まあ、そこに気づけるかどうかもありますよね、
はい、
習慣が、ね、大事だっていうところに気づけるかどうかっていうのもありますからね、
はい、習慣って、うん、これ習慣だって思ってしないですよ、
あ、しないしないしないしないで、そういえば本当ですね、
だからそのぐらいまでなったら本当に楽なんです、
本当ですよね、考える余地もないというか当たり前ですからね、
はい、はい、
あ、なんかそこに気づく、そう早く気づけばよかったなって毎回思うんですけど、
まだまだ今からの子育て
そうそうそう、そうそうそう、私じゃなくてもそう、子供たちに還元できるはず。
これってそれを知ったことによって構成につなげるのが大事じゃないですか、うんうん、
いや本当そうですよね。
だって今から戻れないですもん、うん、タイムマシンとかないし。
確かに自分では確かにちょっと難しい部分もあるけど
だったらそれをいろんな人に伝えていって、うん、社会が、まあ、地域が、
うん、
県が国が良くなっていったら、
うん
うん、僕がこうやって今喋ってるのって、
うん、
あの価値があるのかなって思ったりはします、
うん、本当そうですね。
はい、
ぜひあのリスナーの皆さん、今日お聞きいただいたのも何かのご縁ですので、
はい、
ぜひなんかこうちょっとしたお話の時に習慣って大事だよねなんていうコメントを差し入れていただきたいですね。ありがとうございます。
今日ちょっと会社を見ながら喋ってたんですけど、ちょっとオーバーしたかなと。
いやいや、あ、全然大丈夫です、はい、ありがとうございました。さあ今日もアップホールディングス株式会社の吉山浩樹さんに教育にまつわるお話伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。